技術教育にこう関心のあるあなたへ。社会は今本当にすごいスピードで変わってますけど、未来を担う子どもたちの技術とか情報の学びって国によってどう違うんでしょうかね。今日はですね、日本の産業技術教育学会がまとめた資料がありまして、これをもとに世界の国々がどんな取り組みをしているのか、その違いとか面白い点を一緒に深く見ていきたいと思います。手元にはいろいろな国の教育制度を比べたデータがあるんですが、ここから見えてくる特徴とか、もしかしたら共通の課題みたいなものを今日は探っていきましょう。
そうですね。まず教科の名前からして結構バラバラなんですよね。技術ってシンプルな国もあれば、デザイン&テクノロジーとか、あとはコンピューティング、情報っていう名前のところもあって。
へえ、いろいろあるんですね。
ええ。でもまあ根っこにあるのはやっぱりこれからの社会で必要になる力を育てたいっていう、そういう共通の思いはあるように見えますね。
なるほど。その共通の思いの中で最初にやっぱり気になるのは、いつからどれくらい学ぶのっていうところですよね。
ええ。
資料を見ると多くの国で、そうですね、小学校の低学年とかそのくらいから中学校くらいまで、だいたい5歳からまあ14歳とか16歳くらいまでが必修になってるみたいですね。
そうですね。期間としてはそこが多いですね。
例えばスウェーデン、ここは技術と工芸、スロイドっていうんですか、これを合わせて800時間以上、しかも9年間も必修なんですよね。
そうなんですよ。これはかなり力を入れてる例ですよね。
すごいですね。
ええ、
でも一方でアメリカとか、あとオーストラリアみたいに州とか地域によっても扱いが全然違う、まあ国として統一されてないっていうケースもあるんです。
ああ、なるほど。国全体で決まってるわけじゃないんですね。そうなんです。あとは例えば韓国だと中学校で技術家庭科は必修ですけど、高校の情報は選択科目だったり、必修の期間が比較的まあ短い国もあるわけですね。
ふむふむ。この違いっていうのは国としてどの段階でどういうスキルを特に重視してるかっていう、その戦略の違いの表れかもしれないですね。
早いうちから広く触れさせるか、後で専門的にやるかみたいな。
ええ、そういうことです。日本の場合はどうでしょう。中学校だと技術家庭科の技術分野があって、高校で情報1が必修ですよね。
そうですね。
イギリスなんかは5歳から14歳までデザイン&テクノロジーとコンピューティング、これ両方必修って聞くと、始める年齢も早いですし、教科の分け方もちょっと違いますね。
ええ、そこは大きな違いですね。で、その学ぶ期間だけじゃなくて、やっぱり内容ですよね。これがすごく重要で。
はい。
資料でキーワードとして挙げられてるのを見ると、AI、人工知能ですね。それからプログラミング、データサイエンス、IoT、もののインターネット。
ああ、もう現代的な言葉が並んでますね。
そうなんです。あと 3D プリンティングとかスマート構築とか、こういうのが並んでるってことは、つまり単に知識を覚えるんじゃなくてですね、実際に技術を使って何かをこう作り出すとか、問題を解決するとか、そういう能力、まあ想像力と言ってもいいかもしれませんが、それを世界的に重視する流れがあるということだと思います。
なるほど。知識だけじゃなくて活用する力と。
まさに。資料にはなんか授業風景の写真もありましたよね。イギリスとか台湾とか日本の生徒さんが実際にこう手を動かしてる様子が。
ええ、ありましたね。あれを見るとやっぱり座って聞くだけじゃなくて、実践的なやってみる学びが大事にされてるんだなっていうのが伝わってきますね。
ということです。 AI とか IoT って言葉だけ知ってても、じゃあそれをどう使うのって実際に触ってみないと、なかなか本当の理解には、つながりにくいですからね。
確かに。いや、今回は世界の技術情報教育の、まあ、概要ですけど、駆け足で見てきました。国によって制度とか必修期間、教科の構成、本当にいろいろ違いましたね。
多様でしたね。
でもどの国もこう未来の社会を見据えて、子どもたちに必要なスキルを身につけてもらおうっていう、その熱意みたいなものはなんか共通してる気がしました。
そうですね。ただ、まあ、今回見たのはあくまで制度上の枠組みの話ですからね。
はい。
この比較だけで、じゃあどっちが良い悪いって、そういう判断はできないですけども、それぞれの国が自国の文化とか経済状況の中でどんな未来を描いてて、どんな人を育てたいと考えているのか、その一端を考えるいい材料にはなったんじゃないでしょうか。
そうですね。さて、
今日の話を踏まえて最後にあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。今回紹介したいろいろな国の取り組みの中で、あなたが、あ、これ面白いなって感じた点とか、もしこれを日本で取り入れたらどんな変化がありそうかなって考えた要素はありましたか？未来の教育を考える上でのあなた自身のスタート地点として、ぜひちょっと心に留めて考えてみてください。